お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアとニュージーランドの外相と国防相が4人一同に会する閣僚会合が先週メルボルンで行われました。議題は地域の安全保障です。ニュージーランドで昨年政権が交代してからこの4閣僚が会合を行うのは初めてです。オーストラリア・ニュージーランド外相・国防相会議と題された最初の集まりとなりました。この話し合いの目的は、オーストラリアとニュージーランドの関係を深めることです。オーストラリアのリチャード・マールス国防相は、ニュージーランドとの関係はとりわけ重要だと述べました。私たちにとってニュージーランドより近い国はありません。ですから今回の会合、そして私たちが今日話すことはとりわけ重要なものになります。抑止力を強めることを目的とした防衛作戦という点で、これまで以上に緊密に協力していくことに力を注いでいます。共にシームレスに作戦を進めていける2つの防衛軍を形作っていくことに取り組んでいます。別々に行動するよりも、私たちは力を合わせることでより大きな効果をもたらせます。マールス国防相でした。オーストラリアとニュージーランドの長年の友好関係にきしみが生じたのは2021年でした。この年、オーストラリアはアメリカとイギリスとの3カ国の安全保障の枠組み、軍事的なパートナーシップであるオーカスを結びました。しかし、それによって生じたオーストラリアとニュージーランドの間のきしみも解消されたようです。ニュージーランドのウィンストン・ピーターズ外相はスカイニュースに対し、ニュージーランドがオーカスに参加することにオープンであると述べました。この会合ではオーカスがどのようなものかを理解すること、そして将来的に正式に参加することに向けて情報を得ることが目的です。ピーターズ外相でした。オーストラリアもそれに応えます。リチャード・マールス国防相は、ニュージーランドのオーカス参加に向けて取り組みを積極的に行っていくと述べました。オーカス、そしてとりわけオーカスのピラー2の進捗状況について、ニュージーランド側に概要を説明するために、ニュージーランドに間もなくチームを派遣することで合意しました。マールス国防相でした。オーカスでは第一の柱ピラー1として、オーストラリアに対する原子力潜水艦の供与をめぐる合意があります。そしてピラー2は、とりわけインド太平洋地域における他の種類の軍事力についての進展や供与に関係したものになっています。その中で議題のトップに上がったのが、外国勢力による影響力の拡大が懸念されている太平洋地域です。パプアニューギニアのジャスティン・トカチェンコ外相は先月、パプアニューギニアにおける治安の維持を支援すると中国政府から申し出があったことを明かしました。オーストラリアのペニー・ウォン外相は、オーストラリアとニュージーランドは協力して地域の安全保障を確実なものにすべきだと述べました。私たちの地域はその姿を変えられつつあります。しばしば口にしますが、第二次世界大戦以来最も難しい、もしくは最も困難な戦略的状況に置かれています。とりわけ私たちは太平洋地域で果たすべき役割があります。ピーターズ副首相にも申し上げましたが、ニュージーランドには多大な知恵と歴史があり、太平洋地域をめぐる話し合いで共有できる文化的な専門知識があります。そしてご存知の通り、太平洋地域については今やその議論の激しさは増しています。ウォン外相でした。パプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相は今週8日、キャンベラを訪問する見通しです。SBS ニュースのラニア・ヤロップのストーリーを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。